一つはやっぱり導入としては巨大化する自然災害ということで、スマトラとかハリケーンの話はやっぱりしないといけないかなと。はい。でそれでまあ現状としてですね、ちょうど21世紀に入った現在なんですけども、まあ災害としてはますます本当に巨大化し、複雑化すると、これは確かであります。でその辺をまあ、それは原因としてでは地球システムの話ばかりじゃなくて、我々人間生活のやはり拡大というのがもともとの原因ですよね。で従来、まあ、地圏とか 空間圏、大気圏、あと水圏ってあるんですけども、従来にはなかった領域まで我々入ってますので、それだけ影響を受けやすくなっていると、そこをまずご認識いただければなと。で今巨大災害の時代を生き抜かなければいけませんというちょっと強いメッセージを書いてしまいましたが、まあその辺ご意見いただければと思います。で2番目としては、まあそういう現状を捉えて、やはり危険性というのをきちんと出していくということが必要だろうと思っています。はい。で先日といいましても先月なんですけど、中央防災会議の専門調査会で日本海溝、千島海溝、また以前には首都直下型等あります。でそこの役割というのをご紹介させていただいて、やっぱり普段わからない地震の揺れとかですね、起きた後何が起こるのか、そのために何をしなきゃいけないのか、その辺を説明させていただければなと思います。はい。で3番目は、今度は情報ということですかね。災害情報ということなんですが、これはまあただ単にテレビでまたインターネットで出る情報だけではなくて、事前とかですね、その復旧復興というのも含んでおります。特に事前に、その危険性を知るということは大切で、ただし行政とか専門家だけが知っているのは意味がないと。でどこまで地域と一般の家庭といいますか、まあ、まさに地域ですねまで、理解してもらうのかと、そこを展開させていただいています。でキーワードはやはり、まあ、国交省力を入れていただいているハザードマップですね。でハザードという言葉よりさらに一歩進んで、防災マップと。ハザードというのはその現象論だけですから、被害を書き加え、でさらに、防災対策という、それは公的なものよりもむしろ地域でできる、家庭でできる対策を付け加えていただく、これはまさに防災のためのマップなので、そこを作っていただきたいと。で最後が、まあ、首都移転に やっと触れるんですけど、申し訳ない。で実はこういうハードとソフトっていうのもやっていくんですけども、限界もあると。で時々ですね、ものすごい自然災害が我々の歴史を変えています。はい。これを、ま、ちょっと触れさせていただいて、例えばクレタ文明という西洋文明最古の文明があったんですけど、これも突如として消えちゃったんですね。でこれはサントリーニ島の火山、またそれによる津波、はい、これが原因です。で今日来ていただいた仙台平野もですね、非常に今は平和な災害が意外と少ないところなんですよ。宮城県沖地震は言われてるんですが、トータルで考えると本当に災害が少ないところなんですが、1000年ぐらい前を見ますと、実はこの平野一帯浸水してしまったような津波が来てるんですね。スマトラ級って言ったらいいでしょうか。内陸5キロまで入ってましたから、はい、でそういうものが実は遺跡の発掘とか、あと津波の堆積物などの調査で分かっています、はい、であとは最後は何といっても関東平野での首都直下型地震、これは繰り返されています、はい、でこれをやはり再認識しなきゃいけない。で冒頭と関係するんですけども、いわゆる人が集まったり都市機能が高度化すればするほど、直接被害のみならず二次的な被害というのが大きくなっちゃうんですよ。経済波及というのも含めてね。ですからこれはどうしてももう逃げることができないものであります、うん、でこういうものは災害はもう繰り返されてますので、これは災害サイクルを打ち切るための、まあ、大きな手段として移転というものをやっぱり考えなきゃいけない。